地域支援事業の見込み。地域支援事業では、二次予防事業対象者を高齢者人口の 9% と見込んでいます。また、介護や医療を必要としながら、在宅で暮らし続ける高齢者が増加することから、総合相談等の包括的支援事業や、在宅生活を支える家族介護支援事業の増加を見込んでいます。65歳以上の方、第1号被保険者の介護保険料。第5期の保険料は、次のような考え方で設定しました。基金、介護給付費準備基金と財政安定化基金の活用による保険料の引き下げ。保険料段階のさらなる多段階化。11段階から14段階へ。所得に応じた保険料率の設定、低所得者への一定の配慮など、基金を活用して保険料の上昇を抑えています。保険料基準月額は次の通り算出しています。第5期における杉並区で介護サービスに必要な費用の総額、かける65歳以上の方の負担分、21%。割る、第5期における杉並区の65歳以上の方の総数。イコール、1人当たりの基準年額、66,193円。基準月額は、5,516.1円。この額に、基金より13億円投入して、1人当たりの基準年額、62,400円、基準月額5,200円が算出されます。これが14段階のうちの基準6段階にあたります。新しい介護保険料段階と保険料額。なお、保険料率は小数点第3位で四捨五入しています。段階と該当条件。1段階、生活保護受給の方、または世帯全員が区民税非課税で、本人が老齢福祉年金受給の方、料率 0.44、年額と月額 27,600円、2,300円。2段階、一人世帯を含む世帯全員が区民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方、0.44、27,600円、2,300円。3段階、一人世帯を含む世帯全員が、区民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超え、120万円以下の方、0.65、48,000円、3,400円。4段階、一人世帯を含む世帯全員が区民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える方、0.79、49,200円、4,100円。5段階、本人が区民税非課税で、他の世帯員が区民税課税であり、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方、0.85、52,800円、4,400円。基準となる6段階、本人が区民税非課税で、他の世帯員が区民税課税であり、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方、1.00、62,400円、5,200円。7段階、本人が区民税課税の方、合計所得金額125万円未満、1.07、66,600円、5,550円。 8段階、本人が区民税課税の方、合計所得金額125万円以上、200万円未満、1.20、7万5000円、6250円。9段階、本人が区民税課税の方、合計所得金額200万円以上、300万円未満、1.40、8万7600円、7300円。10段階、本人が区民税課税の方、合計所得金額300万円以上、500万円未満、1.60、9万9600円、8300円。11段階、本人が区民税課税の方、合計所得金額500万円以上、700万円未満、1.81、11万2800円、9400円。12段階、本人が区民税課税の方、合計所得金額700万円以上、1000万円未満、2.00、12万4800円、1万400円。13段階、本人が区民税課税の方、合計所得金額1000万円以上、1500万円未満、2.20、13万7400円、11450円。14段階、本人が区民税課税の方、合計所得金額1500万円以上、2.40、15万円、12500円。以上です。なお、第5期でも、第4期に引き続き、生計困難な方に対して、区独自の保険料減免制度を継続します。普通徴収者の方へ、24年度4月から7月分の介護保険料通知書を発送します。介護保険料のお支払い方法が、納付書払い、口座振替、普通徴収の方に、24年度4月から7月分の納入通知書を4月9日月曜に発送します。なお、今回は特別徴収の方には通知書を発送しません。保険料改定に伴い、6月、8月の年金からの引き落としの額を調整する方には、6月初旬に通知書を発送します。問い合わせは、介護保険課資格保険料係。区民等の意見提出手続きの結果をお知らせします。第5期、24年度から26年度、介護保険事業計画、案について概要をお知らせし、杉並区区民等の意見提出手続きに関する条例に基づき、広く皆さんからご意見を伺いました。いただいた主なご意見の概要と区の考え方は次の通りです。意見提出期間、23年12月1日から30日、意見提出件数48件、延べ120項目でした。分類、在宅サービスの充実。主な意見の概要。新しい事業計画で在宅サービスの充実を図ろうとしていることは賛成で期待している。新たなサービスである定期巡回、随時対応型訪問介護・看護サービスについても、中重度者のさらなる具体的な対応のためにも充実強化してほしい。区の考え方、在宅介護支援体制の充実・強化を重点事項とし、在宅介護を支えるサービス、在宅医療との連携、認知症に対する地域ケア、相談窓口機能の強化により、在宅介護体制を充実強化します。また、定期巡回、随時対応型訪問介護・看護サービスは、サービス開始にあたり、多くの方が利用できるよう、区民や関係者への周知に努めます。 在宅療養支援体制の強化。主な意見の概要。高齢者の自立支援にあたり、地域の医療機関との相談体制や連携関係を強化してほしい。区の考え方。現在も在宅医療相談調整窓口で必要な情報提供や適切な医療機関及び制度の利用につなげる等の支援調整を行っています。合わせて在宅医療推進協議会で関係機関同士の情報交換や医療介護の連携強化に向けた施策や取り組みを推進します。介護者支援の充実。主な意見の概要。高齢者の自立支援にあたり、介護者の安らぎの確保を強化してほしい。また、区独自サービスを例示するとともに、サービスの充実をしてほしい。区の考え方。区独自サービスとしては、家族の負担軽減を目的とした家事代行サービス、ほっと一息介護者ヘルプや、おむつ等介護用品の支給などがあります。また、認知症高齢者の家族支援として、認知症高齢者家族安らぎ支援や、徘徊高齢者探索システムがあり、引き続きサービスの充実に努めていきます。高齢者の施設住まいの整備促進。主な意見の概要。認知症になっても住み慣れた杉並区に住み続けられるよう、80歳以上で身寄りのなく判断能力のない人や在宅で重度の認知症の人を集め、住み慣れた場所の空いているアパート等を借りて集団で面倒を見てくれるようなところを作ったらどうか。区の考え方。認知症の方を介護するためには人的な体制や設備など安定した介護環境が必要であり、認知症高齢者グループホームなどの施設整備を計画的に進めていきます。介護人材の確保定着支援。主な意見の概要。介護保険利用の拡大が見込まれている現在、介護人材の確保定着離職の防止は深刻な問題と考えている。区で開催される就職相談会や講習会等の回数を増やし、システム作りを今後も取り組んでいただきたい。区の考え方。介護人材の確保、定着支援のため、ハローワークや東京都福祉人材センター等の協力により、就職相談会を開催します。また、離職を防止するため、講習会など開催し、職員の定着支援にも取り組んでいきます。いただいたご意見と区の考え方は、区ホームページ、http://www.city.sugainamai.tokyo.jp/ のほか、高齢者施策課、区役所東棟1階、高齢者在宅支援課、西棟2階、介護保険課、東棟3階、区政資料室、西棟2階、区民事務所分室、駅前事務所、図書館で閲覧できます。